はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
本日はタイトルにもあります通り、久々の性癖発表会なんですけど、何でもですね、黒猫先生から、高校3年生が AV に出れる問題について、20分喋らせてほしいということなんで。
いや言ったことないですし、
はい。
普通にもう、ね、太古の昔から出てるし。
JK、あ、そうなんですか？
うん。いや、そうでしょ？
ガチの？
ガチの。
それ見ちゃいけないやつでしょ？
出たし、今更何言ってんのって話ですけどね。
それを国が認めたっていうのが問題なんです。
ああ。タワーはね。
月曜日のタワーはしかりね。
やっぱ、うん、
もうね、エロいニュースばっかりですよ。
エロくないでしょ。
木下ほうかしかりね。
月曜日のタワーはか。
木下ほうかは
あの、やばいと思ってたよ、昔から。
言えよ、言ったことねえだろ、お前。木下ほうか好き好き言ってたじゃねえか
よ。いや、言ったことないっすわ。
カットジャックパー面白いっすわ。
やばそうなやつってやばいんだなってことを教えてくれましたね、木下ほうか。
やばい役はやってたよ、よく。
うん。やばいでしょ。芝居の間の取り方とかやばかったもん。
それは思ったことない
よ。やっぱやばいんですよ。
あのね、でもね、その、まあ、それは本当に微妙な法案なんだけど、そこまで俺は、変わるのかなって思ってますけどね。
いや、変わんないですよ、だって。
変わんないですよ、ね。
今まで通りですよ。出てんだから。
まあ、唯一やばいのは、その AV スカウトマンの人が歌舞伎町で制服着てる女子高生に声かけれるようになったっていうのは良くないことかなっていう。
ああ。もう公然と。
そうそうそう。うん、いや、スカウトですけどって、うん。今までだったらそのね、高校生に声かけるっていうのは犯罪になっちゃいますけど。
はい。
うん、そのあたりかなっていう。ただそれも効率悪いよね。その何年、話して何年生って聞いて。二年生ですってなったら、うん、ああ、じゃあダメだねってなっちゃうから。
ああ、うん。
ただ、
はい。
正直、こっち側からするともう関係ないんですよね。その、実際に高校生だろうが、19歳だろうが、20歳だろうが、
うん。
現役って書けるんでしょ？
書けますよ。
書けますよね。で、てか、今すでにありますよね。なんか、現役とか書いて
る。うん。タイトル次第っていうかね。うん
受け取る側が、あ、本物かもなって思えればいいだけの話で。
国の承認マークとか気にしてないんで、こっちは。
まあ、黒猫さんもともとね、そういうサイトでしか見ないんで。
そう、そうですよ。
そこまで変わるのかなっていうのはありますけど、それで、一人で考えてて思ったのは、
うん、
24、5歳の人が、
はい。
高校生の制服着るじゃないですか。
うん。
AV において。
はい。
とか、その学園ものの風俗、僕ら行ったことないですけど、なんか、平成なんちゃら女学館みたいな風俗店で、
うん。
多分24、5歳の人、下手したら27、8歳の人がセーラー服着て、そういう仕事してるじゃないですか、う
ん。はい。
僕ね、あれが好きなんだなっていうことに気づきました。
いや改めてですか？
うん。なんか、別に関係ないんですよ。中身が18歳とか19歳である必要なくて。
うん。
あ、本当のロリコンの人はダメだと思うけど、その21歳、22歳、23歳、24歳がセーラー服着て仕事してるっていうのって、うん、その、彼女たちが制服を着ることによって自分の価値を高めてるっていうか自分の価値を最大限取ろうとしてる行為じゃないですか。
はいはいはいはい。
それってすごいエロいなって思うんですよ。
あ、そうですか。
自分はもう学生じゃないのに学生の服を着ることによって自分の価値を高めることができて、でも裏では 高校生が好きって言ってるおっさんのことをバカにして、うん、いや、ロリコンじゃん、このおっさん、キモって思ってる。でも自分は、
うん、
高くお金を取るために制服を着ているっていう、このアンビバレントなエロスが好きだなって気づいたんですよね。
なんかもうごった返してますね、その、現象は。うん。
いや、それはそうでしょ。だってひねり出すしかねえだろ。うん。
ああ、なるほどね。
はかなくないですか、その。
はかなさ求めてないんだよ。
最大限自分の体の価値を高めるんだけど、高校生好きとか言ってる親父気持ち悪いと思ってる。
ああ。
うん。
そいつらからしか稼げないみたいなね、でも。
まあ、人妻じゃないのに若妻のふりして指輪して、人妻ものに出てる AV 女優さんも好き。
うん。おお。
やっぱ価値を高める行為。
価値を。まあ、そうですか。
黒猫さんどうぞ。
それ今の何なんすか？
価値を高めてるのが好きなんですよ。
今のは性癖の説明だったんですか？
性癖です、性癖です。
ああ、そう。
はい。
もう最近、ラブシェアリングっていうドラマがね、始まったんですね。それ見てます？
誰？
見てないですか？
見てない。誰？
まあ、そりゃそうだろうな。光 TV だから。中村れの主演。中村れ。
うわぁ。
で、向井葉月、弓木奈緒が出てるんですね。
弓木ちゃん台本覚えれるかな？
いや、もう劇団ハーベストだから大丈夫です。まあ、ラブシェアリングっていうタイトルから、まあ、想像するに、どういうドラマだと思いますか？
ラブシェアリングだから、彼氏を、共通の彼氏をシェア。
もう全くその通りで、もう、第1話のラストシーンかな？私たちと付き合ってください。3人一緒に、みたいなこと。
いやいやいやいやいや、最高じゃないですか。
いや、最高なんですよ。
あ、ちなみに言っときますけど、さっきの3人はあれね、乃木坂ね。
乃木坂のメンバーなんですね。うん。で、私たちにしかできない恋愛しようよ、みたいな。じゃあ、シェアすればいいんじゃない？それって、ナイスアイデア、みたいなこと言っても、ハイタッチするんですよ。
いいんだ。
女子トイレで会議してたんですけど、その3人がね。
うんうん。
で、そっからもう、その、男の子に告白するっていう、その最後のシーンになるんですけども、
うん、
そういうね、四角関係みたいなドラマかと思いきやも、実は取り扱ってる題材がすごいヘビーで、まず、レノちゃんはね、養子なんですけども、
うん。
うん。で、その、義理のね、お父さんが渡辺一慶なんですけど、もう、やっぱ渡辺一慶にもう、だからやられちゃうんですね。
ああ、うん、そうかそうか。
で、結局、このラブシェアリングっていうのはもう、前は、うん、やられちゃうんですね。メンバーが。
うん。うん、
第1話
で。そんなドラマ出てんの？
そうですよ。もう、がっつり、触られてますから、一軒にね。
一軒に？
そうよ。
日本で一番清純なグループが？
いや、もうそうじゃなくなったんですけども。ある二人の人物のせいでね。で、その、過激すぎて、シーンにおいては代役を使用している場合がございますみたいな字幕も入るぐらいの結構な、うん、シーンで。
ああ、だから顔が映ってない濡れ場とか、うん、
そうそうそう。で、第1話ではもうね、渡辺一慶に、やられて、まさぐられて、で、これもう本当に、ガチ恋はもうね、 レノちゃんの推しはね、もう涙流しながら、もうハンカチ噛み締めながら、歯茎から血流しながら、いやいや、その例え誰も伝わんねえから。は見てたと思いますよ、もう。レノちゃんって言いながら。で、第3話かな、
うん、
では、もう、ゆみきちゃん、扮する緑が主演で。
はい。
あ、まずは、その家庭、すごい裕福な家庭なんだけど、ゆみきちゃんは。うん、だけど、その、お母さんが、亡くなっちゃったと。
うん。
病で。亡くなっちゃったのに、もう、1ヶ月後には、その、お父さんが違う女、部屋に呼んで、みたいな。で、やりまくってるみたいな。それの、その状況に悩む、みたいな。その、
もしかして、ゆみきちゃん、売春します？
まあもう全然ラブホーとか行きます。で、まずそのね、家庭教師雇ってんだけど。
うん。
金持ってるから。家庭教師と、ラブホテルに行って、
うん。
その、キスは拒否する。でもそれ以外のことはできますとか言って、うん、その、ベッドに横になって、で、ベッドの端に横になってますよね。横になって、はい、足が、地面につく状態。
はい。
っていう体勢はわかります、うん、で、その足の間に、間にその家庭教師がちょっと入っていくっていうシーンで、ゆみきちゃんの顔に寄って、切り替わって、うん、ゆみきちゃんが、うん、左手、小指を噛むみたいなシーンがあって、これをね、ゆみきちゃんのオタはもう、にね、泣きながらね、もう本当にカンカチ噛み締めながら、歯茎から血流しながらもう、見てたと思います。
ハンカチ足りないじゃないですか。
なおちゃんっつって。で、次、4話、来週4話あるんだけど、ついにもう向井、はずき、はずちゃんが。
はずきが？
そうや、はずきが、もう、まあ、間違いないでしょうね、もう。もうキスシーン。
いや。入ってきた時13歳とかでしたよ。
そんな若かったですか？うん。
はい。
で、なんか、ぐぬぬって思いながら、推しのこのキスシーンとかを見るのが、
うん、
別に嫌いじゃないなって思い出しました。
うわー！出た。NTR。
これがいわゆる NTR なんだっていうね。
そうですよ。
感情がちょっと芽生え始めてるっていうね。いや、これがリリアだったらどうなってるかわかんないけど、ちょっと好きだったレノちゃん。
なに、じゃあ今、乃木ヨタ、高橋博士化してるってこと？
そうですよ、もう。全員、歯茎から血出してる。乃木ヨタは今。
ハンカチバカ売れ
バカ売れしてるでしょうね。うん、
個別ハンカチ出した方がいいな、じゃあ。
ああ、グッズでね。
グッズで。
カモ用の。
渡辺一慶さん、事務所大丈夫かな？
ただ、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、渡辺一慶は、はい、第1話で死んでるんで。
まあ、いや。めちゃくちゃネタバレじゃん。
え？
まあ、渡辺一慶を最初から最後まで出すと、ギャラがとんでもないことになるんで。
そうですよ。本当に。
1話のゲストっていう。
そうです。
なんか今話聞いてて、俺が、性に目覚めたドラマがあるんですけど。
ええ。
悪魔のキスっていう。
常盤貴子。
はい。常盤貴子、蜂蜜まみれ、奥山芳恵、深津絵里の3人が、それぞれ悩みを抱えてて、まあ、援助交際したり。
うん。
いろんな危険な目に遭ってしまうっていうドラマを思い出しましたね。 ええ。
そうですか。まあね、エロすぎて発禁になったやつですからね。
うん、そうそう、時は高子がね、寺脇康文におっぱい揉まれてしまうっていう。
うわぁ。
生おっぱい。
そんなやつ相棒にできないでしょ。
いや、そうだよ。うん、何が相棒だと思って
た。いやいやいや。いい場
で。時は高子のおっぱい揉んだ犯人なんですけど、って俺はずっと思ってました。
いやいやいや。時はさん。
もしかしたら、今後、どこにも出せない封印作品になるかもしれないですからね、その、ラブシェアリングもね。
ええ、出せますけども。
うん。エロすぎてさ。
ああ、確かに。
黒歴史になるかもしれないですよ。
アイドルにしてはね、過激なことをやってます。はい。
そうそうそう。他の子にもあれかな、オファーして、私はちょっとってなって、その3人になったのかな。
いやー、どうなんだろうな。
レノちゃんが主役って感じなんですか？
レノちゃんは、そうですね。で、純主役の2人っていう。
今日いいかな？
何が？
いやいや、長かったんで、二人とも。
長いよ。
一通だけ、一通だけ読みます？
はい。
一通だけ読んで、じゃあ来週も、正規発表会にしましょうか。二週連続ぶち抜き。
いやいや、キモいな
ぁ。まあまあ、近いうちにすぐやります。じゃあ一通だけ読ませていただきます。足裏パフパフたけしさんからいただきました。以前ね、すんごい足フェチのメールくれた人。
キモいなぁ、名前も。
キモいよ。
はい。
うんこうんと足裏パフパフたけしだけは、俺もうね、怖いの。化け物をなんか、
怖いね、
育てていってしまってるっていう怖さがあるんだけど、実はこのメールの前にもう一通いただいてて、
うん。
足裏パフパフたけしさん。それはね、なんか内容が、ブスの女はどうこうみたいなメールだったんですよ。
ああ。
うん。ブスはどうこう、デブな女はどうこう、ブスの女はどうこうみたいなメールだったんで、ちょっと過激すぎるんで、こっちのメールを読ませていただきます。
はい。
引き金様、黒猫様、勢いづいてしまいましたので、もう一通メールさせていただきます。足裏、靴下、つま先の他にもいくつか性癖がございますので、この際すべてさらけ出してしまおうと思います。1、顔が完全に女性なニューハーフ。一押しは、綾崎さやかさん。リリカさんです。この場合、チンポは舐めてみたいと思いますが、実際そういったシチュエーションになった際は、できるかどうか自信はありません。射精は見たいです。以前ニューハーフデリを呼んだことがありますが、やはりシャワーに入った時にチンポを見て異次元空間にいる錯覚を起こし、ベッドでは手こき以上できませんでした。今となってはフェラの経験くらいしておけばよかったと悔やまれます。2. 曖昧乳輪な女性。これはおっぱいの大小に関わらず、シングル CD 程度の乳輪サイズ、白、ピンク、薄茶で、グラデーションの乳輪界隈が曖昧なイメージです。同時に黒く広範囲な妊婦さんにありがちな乳輪も好きです。乳首は特にこだわりはありませんが、巨大乳輪で陥没乳首もいいですよね。陥没乳首の女性と火星方形の男性は似ていて、ブラジャーを外した時、少し乳首をほぐして、見え出しをする方も多く、元カノもそうでした。見え向きに近いことをします。それでは、ごきげんよう。
ああ。
ある言葉みたいに言う。
ふたなり？
ふたなり？ああ、前半。
うん。
これさ、日本にあるポッドキャストの中で、この番組200個目のパンドラっていうのは唯一、その、一級入魂スタイルのポッドキャストなんですよ。
いやいやいやいやいや、いいでしょ、これは別に。
いや、だからこれを、
しただけなんで別
に。いや、これを許してしまうと、まかり通ってしまうと、皆さんこれね、2個書いちゃうんで。
2個書いていいでしょ、別に。
いや、ダメです、ダメです。それはもう分けていただかないと、無法地帯になっちゃうんですよ。これは僕はもうずーっと統治していく。
はい。
なので、顔が完全女性なニューハーフの性癖と、曖昧乳輪な性癖。これ、どっちかについて喋らせていただきます。
いやいやいや
いや。黒猫さん選んでいいですよ。僕は別にどっちでもいい。
まあ、曖昧乳輪。 まあ、乳輪がちっちゃいってことですか？
いや、巨大乳輪の陥没もいいって言って
ます。何でもありじゃないですか。で、あ、まあまあ、綾崎さやかさん。まあ、何回か見たことはあります。
どっちを喋るのか言ってもらっていいです？
一番。
わかりました。
いや。プロフェッショナルだな。
完全に女性な、顔が完全に女性なニューハーフ。
うん。
いやー、僕はね、見たことないです。
ないですか。
はい。パッケージはよく見るんですけど、検索に引っかかってくるんで。
うん。
で、しかも最近リリースが増えてて、めちゃくちゃ可愛いんですよね、顔。
いや、可愛いですね。
うん。ただ、サンプルも僕見たことないです。
ああ、そうですか。
はい。黒猫さんはだから結構見るらしいんですけど、ど
う？結構っていうか、ナス買い、
はい。
ね、怖いもの見たさで見たって感じなんですけども。
どんな感じなんですか？
なんかもう、脳が誤作動を起こしてるっていうかね。
あれでしょ？こんなに可愛いのに、こんなのがついてんのかいっていう興奮でしょ？
そう。何と何の、交尾を見てるんだろうっていうかね。
なんかさ、女性ホルモンを日常的に打っていくから、やっぱりその毛とか、
うん、もう薄いしね、
薄くなっていくっていうじゃないですか。その性器もどんどん小さくなっていくっていうじゃないですか。
ああ、
でもなんか僕のイメージで言うと、こんなに顔可愛いのに、うん、こんなにガチガチみたいな、
うん、ああそう
の印象もある。
ちょっと、なんか、僕が見たのはちょっと、抵抗してるみたいな。おやめください、お客様、みたいなことをずっと言ってましたけど。
お店なんだね。
そのニューハーフは。
ちなみに黒猫さんはそれを見て、到達したんですか？
いや、到達はしてないですね。これで到達したくないなっていうね。うん、
興奮は？
興奮も、どう、うん、でももう作品として見ちゃうっていうね、
うん。
おかずとしてはちょっと見れないなっていう。
さっき何作品か見たって言ったじゃないですか。
ねえ。
なんで2作品目を見たんですか？
その、おやめくださいじゃないバージョンをちょっと見てみようかなと思って。
ああ、ね、完全合意の？
ええ。
ノリノリの？あ、襲われるみたいな、その、男側が。
まあまあ、うん。まあ、ノーマルな。
うん。ノーマルなとか。
関係のね。うん。
いろんなパターンの、その、ニューハーフものが見たかったってこと？
いや、ハマってるみたいに言ってますけども。
え？何が？
一応、抑えておこうかなっていう。
いや、いいことですよね。こういうポッドキャストやってるしね。
うん。
で、どうだったんですか、その2作目。
まあ、同じだな、やっぱり。
うん。何が同じっていうのは
世界動物機構を見てるような感覚というかね。うん。
あ、じゃあ嬉しくなかったってこと？
嬉しくないっていうか、何なんだろうな。まあ僕はだから呼ばないってことよね。ニューハーフデリは呼ばないだろうなっていう。
うん。だからニューハーフデリを、
え？
怒ってやるよって言われたら。
ニューハーフ、あ、でも。
でも？
あー、でもな、普通のデリー嬢を寄りたいな。
いや、山内悪いけど、俺はこういう性癖だから、お前もニューハーフデリーだったら怒ってやるって言われたら。
もう泣く泣く。
めっちゃ可愛いよ。
泣く泣く手でしてもらおうかな、じゃあ。
おー。
うん。
この、足裏パフパフたけしくんは、
だから相当よ、これ呼んでるってこと。
で、足裏パフパフたけしくんみたいな猛者でも結局、異次元の感覚がして、手こき待てだったって言ってるじゃないですか。
そう。
その、黒猫さんも今手こきだったらいいかなって言ったじゃないですか。
うん。
足裏パフパフたけしくんは、
うん。
手こきだけじゃなくて、今思えば、
はい。
何まで行けばよかったなって書いてた？
はい？
手こきでフィニッシュだったんだけど、足浦武志くんは、
うん。
後悔してることがあって、
うん。それ黒塗りになってますね。規制が入ったのかな。
なってない。どうせだったら、あれ、これもして欲しかったなって書いてたと思うんだけども、
うん。
それが何だったか教えてもらっていい？
いや、婚姻のことじゃないですかね。
婚姻って言われてもわかんないでしょ、これ。ブログじゃないんだから、音声で伝えるメディアなんだから、婚姻って言われてもね、婚姻屋のことしか
婚姻っていうのは、まあまあ、まあ、口のご奉仕っていうかね。うん。うん、
どういう感じを書くの？
どういう感じ？口に、いいんでしょ。
うん。うん。いいんっていうのは？
陰行とかの陰って書くんじゃないですか？婚姻っていう
のは。陰乱とかの陰ですか？
陰乱、まあ陰乱でも使われてますよね。陰っていう字は。うん、はいはいはい。
で、婚姻って言われても、うん、聞いてる方はわかんないじゃないですか。
今、漢字を言ったから、じゃ辞書で調べればね、出てきますからね。
うん。それは優しくないじゃん。でも、俺たちの目指すポッドキャストじゃないから、俺たちは優しいポッドキャストを目指してるから、何なのその、何をして欲しかったって言ってんの？
何をして欲しかったっていうか、まあまあ、悔やんでるよね。
悔やんでるよね。だから何をしてもらえばよかったなって書いてた。うんうん、
だから、フェラフェラって書いてんじゃねえだから、これ。フェラの経験くらいしておけばよかった。っていう書いてますよね。うん。
ああ。
そうじゃないですか？
そう言ってくれたらわかる。
いやいやいや。で、自分で読めばいいじゃん。
いやいや、教えてほしかったのよ。
え？
で、黒猫さんもさっき同じこと言ったじゃん。手こきぐらいだったらいいかなって。
そうっすよ。
でも、めっちゃ顔が可愛いのが売りなわけでしょ、ニューハーフデリー。男の子なのにこんなに綺麗な顔って。
うん。
なのに、その黒猫さんしてもらわないの、フェラは。
あー。あー、そうか。
そうですよ、その。
フェラもいいですよ、じゃあ。
セックスだったら、その、アナルを使用しなきゃいけないじゃないですか。
僕はアナルはちょっとあれなんですよね。
そうでしょ？だからそこが抵抗あるっていうのはわかるんだけど、なんで黒猫さんも足浦くんに合わせて手こきまでだったらって言ったの？本当のこと言えばいいじゃん。フェラーもしてもらうんでしょ？
ああ、じゃあフェラーも別にいいかもね。可愛いんだったら、そんだけ可愛いんだったら。
何も？何も？
いやいやいや、もう一回言ってるから。だからフェラー、フェラー。うん、
あ、パーソナリティとして一皮むけたよね、でも今。
いやいやいや。フェラーいいんじゃない？
いやー。そういう。チンポ。
チンポは舐めてみたい。あ、こっち側か。
あー、いやー、全くないな。
それはないな。ちょっと握るぐらいかな。
カウパーが染み出してくるのも知ってるしな。うん、
ああ、構造ね、
うん。まあでも上手いって言うよね、ニューハーフの人は。その、どこが気持ちいいのか知ってるから。
ああ。
うん。
確かに。
まあ一回経験した方がいいのかなと思うけど、多分怖くて僕は死ぬまでないですね。
うん、いや、僕もないです。
まあ、黒猫さんのことも近いかな。結構見てらっしゃるみたいなんで。
いやいやいやいや。
数作品って言ってた。
2回、2回、3回。
2回ですか？
2 回です。
2回だったら2回って言うんじゃない？
2 回です。
何本かって言ってましたよ、うん、最初。
え？いや、その2回でしょうね。うん。記憶がないんで。いや、本当に先輩にご利用しされる、ぐらいでしかもう可能性はないですね、本当に。
あ、もう腕力でさ、負けちゃうとかどう？
ニューハーフに？
そう、ベッドにこう、右手で左手掴まれて、襲われるみたいな。
いや、もう、悲鳴あげちゃうな、そんなことされたら。
ほどほどにね、 パフパフ君も。
特殊だな
ぁ。いや、なんかもうこれ以外にもなんか、その自分の性癖をバーって羅列しててさ。
うん。
そこはカットしたんだけど、その、何々、何々、何々、何々、興味があったら何でも聞いてください。何々、何々、何々、何々ってかって、そのいろんな性癖の中に、なでしこジャパンの発生ハチマキっていうのがありました
よ。何どういうこと？
あの、女子サッカー選手がスーパーフライみたいな細いハチマキしてるじゃないですか。
ああ、はあはあはあはあ、あるあるある。
あれが好きな、あれが好きなんだって。それ全部読んじゃうと、その僕と黒猫さんと他の方の性癖を先に塗りつぶしちゃう可能性があったんで、そのカットさせていただきましたね。まあまあ、ほどほどにしてくださいよ。
幼少時代に何があったんでしょうね。
なんだったっけな、足浦君ははっきりしてたと思いますよ。なんか、クラスメイトの上履きを舐めたんじゃなかったっけ。
ああ、うん。いやいや、で、ニューハーフ。ニューハーフ。
あ、ニューハーフね。で、ウンコーン君のメールはずっと封印してたんですけど、その、この度、僕らがもう一回やってるハンニバルレクチャーの第300回の方でウンコーン君の性癖メール読んでますんで、もし、パンドラだけ聞いてるっていう方は聞きに行ってみてください。
はい。
はい、以上です。またね、近々、一通しか読めなかったんで、性癖やらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。